中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日久々に、はい、差しで、
はい
はい、というところでですね、はい、議会報告の例年やっております、はい、特にね、うん、2月議会なので、
はい、
どういう質問をしたかというお話とか、うん、まあ、最近の、まあ、そうだコロナのね、コロナウイルスの話もあって、
はい
はい、その話もちょっとお聞きしたいなと思います、
うん、はい、
はい、コロナから聞いていいですか？質問前に、はい、今那覇市ってどういうこのコロナウイルスに対しての評価をしているのか、う
ん、まあ、まず那覇市役所のホームページを見ていただくと、トップページにもコロナウイルス対策の特設の、まあ、バナーもあり、
うん、
まあ、そこから、まあ、いろんな施策をまとめたページも作ってますので、はい、うん、まあ、そこである程度の情報を確認していただければいいかなと思うんですけど、
ね、
はい、で、那覇市が主催のイベントだとかっていうのはもう大体中止なり延期なりになってる状況ですね。そしてまた学校の方も3月の、2日の午前中までで、3日からは随時休みに入っていくっていうような形で、小中学校は休校っていうことで。
なるほどね。議会って、市議会って、こういうことがあったときって、何かできることはあるのかとか、あるいは今、動いてることって何かあるのかって、どうですか？
そうですね、まあ、今が、令和元年度、まあ、平成31年度の予算の中で動いてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、この新型コロナウイルス対策の予算っていうのはついてないわけですよ、当初予算では。
もちろんそうですよね。
なので、まあ、その予備費みたいなものもそんなに潤沢にあるわけじゃないんで、うんうん、まあ、これやっぱり追加で補正を組む必要があるだろうということで、うんうん、今ちょっとそういった議論が、まあ、当局でもあるし、まあ、議会でも、うん、委員会の中での審査を通してもありましたので、うん、まあ、それが今の定例会の中でどこかでまた追加になるという話ですね。
補正組むのは理解できますが、うん、何やるかみたいな話は、まあ、当局から上がってきたものを随時、うん、そうですね、はい、審議していくっていう感じですか。
議員としては、その、周りからいろんな声が寄せられるので、うん、そういったのを当局に届けていくっていうところですね。
うんうん、なるほど。今、そういう感じなんですね、
はい。
ありがとうございます。じゃあ、早速、粛々と議会は、この中でもやっているということですね。
はい、はい、そうです。
はい。やった方がいいと思います。はい。じゃあ、代表質問と一般質問、今回は、両方、
そうですね。
はい、立たれたということで。はいはい、どっから行きましょうか。
そうですね、まあ、代表質問の方ではですね、うん、まあ、今年度新年度からですね、はい、那覇市がスタディークーポンモデル事業というのを始めるんですが、うんうんうん、まあ、ちょっとこの方向性としては、うん、まあ、頑張りたいけどなかなかその経済的な格差もあって頑張れなかったっていうところの子たちを応援していくような施策になるので、
うん、
まあ、これはこれで、まあ、あるといいなっていうところではあるんですが、
まずスタディークーポンってどういうものかって、
ね、
ちょっと説明しましょうか。
はいはい、まあ、学習塾とか習い事とか、うん、まあ、いろんな文化的な体験だとかそういった、うん、いろんな、ピアノ教室とかですね、はい、そういった、ものに対して、
うん、
まあ、月謝を払わなきゃいけない、
うん、そうですね、
だけど、まあ、経済的に、まあ、厳しい状況にあると、うん、それができないというところで、まあ、その辺でできることできないことっていうので格差が生まれてしまうっていうのを、うん、まあ、頑張りたいっていう意思があればそれをまあ、サポートしようというところで、はい、そのクーポンを発行して、
うん、
まあ、子どもたちはそのクーポンを学習塾に渡し、
うん、
その学習塾はそのクーポンを、まあ、那覇市に渡して、まあ、支払ってもらうというような形で。
なるほど。じゃあ子どもたちが今までみたいにこの塾に行きなさいとかこの塾無料ですよではなくて、うん、
自分で
いくつか、
そうですね、
習い事も含めて選べると。
那覇市がいくつかの事業者と契約をして、うん、その契約している範囲であればその子どもが行きたいところに行けるっていうところですね。
なるほど、はい、そういう事業をじゃあまずモデルとしてやってみようかという話ですかね、う
ん、ですね。これはちょっと前から話は出てたんですけど、うん、まあ、それが、まあ、今年次年度、令和2年度の、うん、まあ、中頃までにある程度概要がはっきり分かって動き出すということで、うん、まだやるってことしか決まってないんですよね。
うん、なるほど、
はい、なので、まあ、そのやるのはいいんだけれどもと、
どうやるのと、
どうやるのっていう話と、うん、まあ、ただ、まあ、どうやるのと聞いても、まあ、まだこれからですという話だったので、はい、で忘れてはいけない視点として、うん、この全ての子どもが安全安心に過ごせるような状態を目指すべきである、はい、ということをおろそかにして新しいことを始めるっていうのは私はちょっと良くないんじゃないかなと思っているのがありまして、おうおうおう、なので、まあ、既存 の, その子どもの貧困対策関連の事業っていうのもたくさんあるんですけど、うん、やっぱりその人数が支援する支援者の人数が足りなかったりとか、うん、相談件数がすごく増えていて、やっぱりそのまだまだ支援の手が届いていない子たちがたくさんいるっていう状況が、まあ、今回の質問を通しても分かりましたので、うん、まあ、そういう子たちに対する支援も、まあ、しっかり拡充させていって、うん、またスタディークーポンというのがプラスになるような、仕組みを作ってほしいというようなところですね。
なるほど。このスタディークーポン、おそらく予算もまあそこまでね潤沢に取れるわけじゃないんで、うんうん、子供たちの世帯の所得の制限とかはつけるんでしょうね、きっとね。
そうしないと多分
そう何万人対象になっちゃいますもん ね、
はい、
うん、
なのでまあどういう事業者が使えるようになるのかっていうのもまだわからないですし、うんうんうん、誰に向けてこうやるのかっていうのもちょっとまだ分かってないところが多すぎて、うんうん、ちょっとこの辺はあまり議論は深まらなかったところですね。
なるほど。やることだけが一応今のところ決まっていると。そうか、はい、じゃあ中村さんとしてはじゃあその事業自体はいいけれども、うん、まずやらないといけないこととか、まあ、しっかりやってよねって、そういうスタンスだったということですね、
は
い、
とあとちょっと進展があったものとして、うんうん、まあ、何回か取り上げてます沖縄県子どもの権利の条例について、はい、まあ、沖縄県の方で虐待防止の条例が、はい、できるということで、うん、そこに子どもの権利も視点として盛り込まれたものになるという話で、うんうん、まあ、那覇市はその動向を見て今後考えるみたいなのがこれまでの答弁だったんですね。
なるほど。
でそこからまあ県の条例案も出てきて、うん、じゃあ那覇市どうするのっていうところで、うん、まあ、町内の推進会議を作って、うん、そこで検討部会っていうのが立ち上がったそうなんですよ、うん、なので
那覇市内に、
そうそう、那覇市の中で、おうおうおう、なのでこれからその検討部会の方で、うん、子どもの権利に関する条例についての、まあ、うん、研究が始まっていくというところで、うん、
それはいいニュースですね。
そうなんですよ、うん、組織ができて、うん、まあ、動き出したっていうところなので、うん、まあ、いい方向に早く進んでほしいなというところですね。
あ、なるほどね。私虐待防止条例のところは、はい、ちょっとしたスタッフというか少し関わるところがあって、うん、やっぱり委員の先生がね頑張って虐待だけじゃなくて、うん、その後ろにある大きな権利に関して、うん、の視点を持たないと、うん、どうしても虐待防止ってなると命を守るとかって、うん、もちろんすごく強い言葉に終始してしまって、うん、実際はスローガン的なものになりがちという話の中で、やっぱり子どもが当たり前持ってる権利をまずしっかり意識した中でっていう議論になったんですね、
うん、
そこがもっと言うと上下関係って虐待が上じゃなくて、
うん、上下の概念として広いっていう感じ
ですね。広いのはまず権利があって、うん、その中に虐待に関することがあるべきなのかなとすら思っていたところなので、うんうん、はいはい、市でねそういう議論が始まったのはいいことですね、う
ん、なのでまあ、うん、この虐待防止の中に権利の視点が盛り込まれたとはいえ、うん、じゃあその守るべき権利って何なのとか、うんうん、どうやって守っていったらいいのって保障されるには何が必要なのとかっていう議論はやっぱり市町村でしっかりと詰めていく必要があると思うので、まあ、これ改めて条例作りましょうよというような話をしたと。
これは子ども関係の部局がやるということですかね、
うん、そうですね、はい、うん、まあ、なのでさすがに辞めるっていうことにはならないと思うんですけど、うん、まあ、どういう形でやるのかっていうのも含めて今後も注視していきながら、まあ、いろんな提言もしていきたいなという
感じですね。いいですね、はい、なるほど、ありがとうございます、
はいはい、まあ、代表質問がそういう形で、はい、一般質問の方がですね、うん、今回は共同のネクストステージっていう言葉が、はい、出てきましたので、うん、まあ、それについて、まあ、市長に問うというようなところと、
うん、
まあ、あと就労支援についてっていうので、はい、以前にボール の, 松条さんに来ていただいて、うんうん、でお話聞くとそのうつからの復職の支援の中で、うんうん、まあ、どうも自閉症スペクトラムとか発達障害に関わるような事例も見受けられたというようなところで、うんうん、まあ、そういうその障害 っていうふうな認定があれば受けられるサービスもあるけれども、うん、そうでない状態の人たちがなかなかその行政サービスに届かないであったり、
ね、少しグレーな感じのところですね。
就労支援も受けられないような状況もあったりしたっていうのをどうにかならないものかなと考えていたところ、あの静岡県の富士市が富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例っていうのを作ってまして、これがこの様々な理由で働きたくても働くことができない状態にある方でも本人の個性や意欲に合わせて多様な働き方を作り出し社会を構成する一員として自らの意思により社会経済活動に参加できるようにするっていう、うん、まあ、要は働きたいのに働けないっていう状態の人もみんな働けるように支援していこう、そういう街づくりを目指していこうっていう条例がまあできたというところで、まあ、その活動をまあ何年かされているようなので、まあ、そういった考え方を那覇市も取り入れたらどうかということでまあ質問をしたんですね、
はい。
まあ、これについてはちょっと新しい取り組みでもあるので、うん、まあ、ちょっと今後調査研究していくと、
ちょっと勉強しますという答えだったんですね、はい。
どうしてもこの福祉的なところとその今までの就労支援というところの狭間にあるようなところだったんで、どの部署が答弁するかっていうのも結構2点3点したりしたんですね、
はい。実際どうだったんですか？
実際はまあ両方から答弁をもらって、うんうんうん、まあ、両方で連携取りながらやってほしいというようなところで、うん、はい。そして、それに絡めて、まあ、そういった誰もが働けるような世の中を作るためにも、うん、そういう職場がないといけないということで、
そうですね、
今回はそのソーシャルファームっていう存在をまあ教えていただいて、
これも説明してもらっていいですか？
そうです。
ソーシャルファーム、
まあ、イタリアの、精神病院に勤めていた、うん、まあ、入所してた方たちが、うん、まあ、実際に退院して働こうと思っても働く場所がなかったというところで、その病院の職員さんとその入っていた方たちで会社を作って、うん、そしてまあ事業を始めたということなので、うんうん、まあ、そういった人たちでも働ける場所が必要だ、そしてまたその人たちも福祉的な雇用ということではなくて、しっかりとその経済を回していく、まあ、社会の一員として働ける、うん、生活できるこの、まあ、雇われ方働き方っていうところで、うん、活動できる会社なわけですよ、
うん。
なので、まあ、日本でも今やってるその就労支援の A 型とかっていうような形で就労の準備をするではなくて、うん、ここでしっかり長く働いていけるっていう環境を作っていく、まあ、そういった会社なので、働きづらさを抱えている人がまあ何割か、その国によって基準も違うらしいんですけど、まあ3割とか、まあ 3.5 とか、そういった人たちがいるっていうのが前提で、まあ同じような条件で働いてる、その障害があろうがなかろうが、そのまあ同じような条件で働けるというようなところが目指されている会社ということで。
なるほどね。
これが今日本でもまあ10年ぐらいこう活動しているそうなんですけど、このソーシャルファームを普及させるための協会を作ってですね、まあ、そういった話も聞いたので、まあぜひそれも考え方として、この先ほど言ったユニバーサルに働ける、働きたい人が働く世の中のために、まあそういった会社があった方がいいんじゃないかということで、まあ質問をして、まあ、これについてもちょっと今後調査研究という話ですね。
今までね、受産施設みたいなものはあったじゃないですか、はい、うん、そういう方々のまあ職場として、うん、あといわゆる移行施設とか A 型 B 型っていうのは次へのね、うん、道筋をつけるところの訓練というイメージだとすると、受産の方々って一応そこでなんか作業所みたいなものがあって、うん、ちょっととした仕事をしているっていうこととは違うんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、もう普通のお仕事を、
そうです、なので、まあ、普通の仕事、うん、まあ、職場とかでも作業を分解していくと、ここは専門的な知識が必要で、ここはこういう能力があればできるとかっていう、その、まあ、切り出し方でこういうその、まあ、一般の就労だとなかなか難しくても、うん、こういうものは秀でていてずっと集中して作業ができるとか、うん、まあ、ここだったら体のこの部分が動けばなんとか仕事ができるとかっていうのを、はい、まあ、同じような条件で雇用して、まあ、回していくっていうところですね。
そうね。
で、そういった会社のスタートアップにはやっぱりどうしても行政的な支援があると、うん、その、まあ、競争に勝ち残っていける企業として、うん、まあ、発展できるということで、まあ、そういったのをまあ支援していく必要はあるだろうと。
なるほどね。そういうものをソーシャルファームって言うんですね。 そうか。まあこれから多分仕事の定義とか仕事ってどんどん変わってくるって言われてるんで、はいはい、今ちょっと再構築するタイミングかもしれないですね。
そうですね。なので従来だとこの福祉サービスにつながるかどうかっていうのが大きな線引きだったんですけど、うん、まあ引きこもりですとか、うん、まあ、長期に就労してなかったりとか、まあ、元受刑者の方だったりとか、うん、まあ、子育てとか介護に追われていてなかなか自分の働く時間が確保できない人とかっていうのも、うん、どうにか働く方法がないのか、その人たちの特性に合わせた働き方みたいなものがもう少しこう柔軟にデザインできないかっていうところを考えていく必要があるんじゃないかなということですね。
そうか、働くってどういうことっていうことをちょっと改めてね考えないといけないですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
ソーシャルファームね、
うんうん、
じゃあこれも研究します
と。そうそう、うん、まあ、スタート地点に立ったと、まあ、
出だしはそうですよね。
そうですね、はい、
はい、
あとは、
ま
あ、就労準備支援事業っていうのがありまして、はい、これは生活訓練みたいな形で、うん、まあ、働きたいっていうその前の段階の、はい、準備をするための事業っていうのが県の方であるんですけど、うん、那覇市はその事業やってないんですね。なので福祉事務所ごとにこういったパーソナルサポートセンターがあって、うん、いろんな事業やるんですけど、県はあるけど那覇市はないってなると、うん、那覇市民だけが受けられないっていう形になっちゃうんで、うんうんうん、まあ、そこはしっかり県と合わせてやってほしいということで、まあ、実はこれ那覇市の中でもこの部署担当としてやりたいっていうのが前から話はあったらしいんですけど、うん、なかなか実現しなかったっていうものもあったみたいで、まあ、今回取り上げたことで、まあ、一応前向きにちょっとできるように調整していきたいというようなお話でしたね、
うんうんうん、なるほどね。県こういういわゆる保健所もそうかもしれないけどね、うん、県単体というか、うん、県でいくつかの、うん、とエリアを持ってやってるもので那覇市がちょっとこれ外れちゃっていたという授業ですね、うん、 そうか、パーソナルサポートセンターってなかったんだ。
あ、パーソナルサポートセンターはあるんですけど、うん、そこでやってるいろんな提供してる事業の中の一つがその、うん、就労準備支援事業と。
そうか、パーソナルサポートセンターあるんですね。
そうです、そうです。
で、就労準備支援事業っていうこの事業がなかった、
うん、そうそういうこと、
ということなんですね。
で、その代わりに那覇市が独自でなんとかあり合わせのできる支援を探して、うん、その人に合ったものを提供してたんですけど、うん、まあストレートにこの事業をちゃんと予算つけてやろうよというような話ですね。
はい、わかりました。
からですね、あとは交通行政についてっていうことで福祉バスの福ちゃん号っていうのが走ってるの見たことある方もいるかと思うんですけど、うん、まあ、それってもうちょっと他の人も乗れるようにならないのっていうような議論をして、まあ、やっぱりそこは交通事業者との兼ね合いがあるんで難しいという話でしたけれども、
ま
あ、であれば、
そうなんです
ね、やっぱりこの公共交通網をどうやって支えるかっていうのを事業者任せにせず、まあ、行政が引き受けるでもなく市民も利用者も一緒になって考えていく必要があるよねっていうところの質問をしたと。
もし利用できるようなキャパが、うん、キャパシティがまだ残ってるんだったら、うん、いろんな人がね、多少だ、例えば一般の人は少し安く乗れるとかね、高齢者の人は例えば無料とか、
うん、
そういう形でうまく使えればいいですけどね。
そうですね、うん、もう路線が被ってると、うん、途端に難しくなるという
問題がある。これが少し民業圧迫を
そうそうです、ね、
はい、してしまうんじゃないかというところがあったわけですね。
だけどまあ1日にバスがそんなにたくさん走ってないところだったらこういうバスでも乗れれば便利なんじゃないかなと思うんですけど、うん、なかなかその辺の調整がうまくいかないということだったので、うん、まあ、この辺はじゃあどうやってみんなで交通網を支えていくのかっていう議論をちゃんとしないと、うん、
そもそも論をね、そうそう、
那覇市は啓発だけでは足りないよねと、でまた LRT やりたいという話も出てますので、うん、まあ、その LRT をうまく活かせるためにも、まあ、そういったバスっていうのもしっかり考えていきましょうというような話ですね、うん、そして最後に、市政100周年事業、まあ、市政100周年がもう再来年になりますので、はい、うん、それに向けて、まあ、しっかりとやっていかないといけないということで、まあ、その中でいろんな事業をやるんですけど、うん、まあ、今年と、まあ、来年が、だから2021年かに100周年になりますので、うん、そこに向かって今いろんな事業をやってるんですけど、うん、獅子がありますよね、那覇市の歴史をまとめた、
はい、市の歴史、
その獅子の、もう電子テキスト化して公開したら、うん、研究者とかも喜ぶんじゃないっていう話をしたんですけど、
うん、
まあ、これちょっとまあ予算も OCR で読み込むにしてもちょっと古い文字とかになると精度がガクッと落ちちゃうみたいなんで、
確かに
それちゃんとやると結構なお金かかるというようなところで、うん、であればちょっと優先順位はあんまり上じゃないかなっていうような答弁だったので、まあその辺は なんかどっかのタイミングでできたらいいねっていう感じ、
ね、いやまあだけど100周年に向けてね、うん、どういうコンセプトで次の100年を迎えるのかっていう筋がね、市で見えてないと、ちょっと祭りを各課ごとに一個企画考えましょうっていうのだとしんどいですよね。
そうなので、うん、まあ令和2年度でこの100周年に向けたいろんな事業を回していく、うん、まあ実行委員みたいなのがあるんですけど、うん、まあ、そこでしっかりと練りながらですね、うん、100周年に向けて動いていくよということです
ね。そうね、私デジタルアーカイブやってるんでこういうの大事だと思いますけどね。まあ、OCR の制度問題っていうことですか、まあ、
それに制度上げると費用かかるっていう、だからまあ普通に画像を公開するだけだったらすぐできるかもしれないですけど、うん、それだとちょっと資料としては使いにくいところがあるので、なるほどね、
そうすると検索キーワードをたくさん入れてあげるとかっていうこと、うんうん、まあだけどそれだったら全文の方が、まあ、最後は楽なんですよね結局全部読み込んで、うん、タグ打ったりするよりはね、はい、うん、なるほど、多岐にわたりますね。はい、はい、
そうですね。まあそういった一般質問でした、
うん、そうか。あとは共同のネクストステージの話ですか、
はい、これはぜひ次回じっくりまたしたいなと思うんですけど、うんうん、
これは一度事業として行われたものですよね。
ネクストステージを考える講演みたいな、はい、なんですか、ワークショップみたいなものと、うんうんうん、講演会交えて全部で3回、うん、4回かやったんですけど、それでまだ市長に提言もして、はい、でそれを受けたのか、まあ、市長の施政方針の中に共同のネクストステージというのが出てきたんですけど、
次の共同だ
そう、うん、なんですけど実際ちょっと中身を聞いてみると、今年やった事業をまあ拡大していきますよっていう、うん、まあ、現状踏襲っていう形で終わっていたので、うん、もう少しこう夢のある共同のネクストっていうのをやりましょうっていう話をまあしたんですよ、
これ どなた宛ての質問として作ったんですか、ですね、
これは共同推進課を所管しているのが市民文化部なんですけど、うんうん、市民文化部以外っていうイメージですかね、なんか企画調整に向けた、うんうんうん、話っていう感じです
ね。なるほど、どなたが答えてくれたんですか。
これは、企画財務部長に答えていただいて、
うんうんうん、はい、どういう答えだったんですか。
まあ、部をまたいだこの共同っていうのを、うん、まあ、今後やる必要が出てくるってことは認識しているみたいな感じでしたね。
認識している、はい、うん、これもじゃあもう少し深めて次につなげればなってことですね。
そうですね、
こういう場合ってやっぱ次に関連した質問で少し追い込むって言ったらなんかあれですけどね、ちゃんと継続して当局の方もこの話を進めてくれるような質問術っていうのは結構大事ですね。
そうですね、うん、だから必ずこう逃げ道は作っていても、うん、まあ、その逃げ道に逃げた後どうなったのかっていうのを、うん、追いかけていくような質問っていうのは必要かもしれないですね。
なるほどね、まあ、これは議会と当局の関係性が分かる感じで面白いですね、うん、はい、大体お時間でございまして、はい、次回はですね、じゃあこの共同ネクストステージ の担当の方をお呼びしようかと思ってますので、はい、またゲストトークになります。じゃあ中村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。